FM 舞鶴七子チャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして、まちびときたるのコーナーをお届けいたします。今日のまちびとをご紹介いたします。舞鶴市健康づくり課、大西のり子さん、島田ななみさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はね、これからとても大事なことをお話しくださるということで、皆さんよくよく聞いておいていただきたいと思います。今こそ知っておきたい熱中症予防についてお話しいただきます。ではまずお二人に、今ねお二人にマイクを入れさせていただいておりますので、熱中症ってどんな病気っていうことを教えていただきたいんですけども、島田さん、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。熱中症は暑い環境で体内の水分や塩分のバランスが崩れたりだとか、体温調節機能がうまく働かなくなったりすることで起こる様々な体調不良の総称のことを熱中症と言います。
はい。
めまいとか立ちくらみとか、頭痛とか吐き気とか、軽度から重度まで様々な症状が現れます。
はい、
はい、重症化するとやっぱり命に関わることもある大変危険な病気なんです。
はい、
はい、
そうなんですね。熱中症という言葉は聞いたことあるんだけれども、具体的にどんなことなんだということをね思っておられる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、先ほどもちょっとお伺いしたんですが、お二人は熱中症になったことがあるんですかということをねお聞きしたんですけども島田さんどうですか？
私運動でバスケットボールをさせてもらってるんですけど、
はい、
やっぱ体育館って結構蒸し暑かったりもするので、やっぱり運動してるうちにちょっと頭が痛くなってきたなって思い始めた時には、あ、これってもう熱中症なんかなみたいな、
はい、
でもう水分しかその時取ってなかったんで、ちょっとスポーツドリンクとか取ったらちょっとマシになったりみたいなエピソードはあります。
そういう時にも熱中症になると、
はい、
気がつかないうちに熱中症になりかけているということで、う
ん、はい、
大西さんいかがでしょうか？
私は、毎年大変対策をしてるんですけれども、なぜか、はい、熱中症になって病院で点滴を打っております。
毎年なんですか？
ここ最近、そうですね、一度 大きいというかひどい熱中症になってから毎年なるようになってしまって、
はい、
毎年なるのですごく気をつけてるんですけれども、
はい、
その対策を上回る勢いで弱ってしまうんで、なんか今年こそはと毎年対策を考えています。
はい、具体的にどういう症状が出たんでしょうか？
最初はたくさん汗をかくので、夏だから、動いていると外で野外活動中に大体なるので、
はい、
汗かいているので水分を取らなければと思って、お茶とか、スポーツドリンクとか、あと塩分タブレットなどを取ってるんですけど、
はい、
それに追いつかなくなるぐらい汗をかいてしまうみたいで、
はい、
でもう気がつしばらくしてくると頭に熱がこもってる感じがすると、うん、頭が痛くなってきて、
うん、
でこれはと思うんですけど、なかなか野外活動中だと涼しいところに入って休むことができなくて、うん、で水分とかはずっと取り続けてるんですけれども、もう限界に達してもう何やろ、脱水症状が起こってしまう感じですね。
はい、汗をかいてるっていう自覚はあるんですか？
ありますね。
そんなに大量に汗が、
もうね、汗が止まることがない感じです。
汗が止まらないとは聞きますけどもそんなに
かく感じです。
もうそしたらもう病院に行くしかない。
そうですね、もう脱水症状が出て嘔吐したりとかの状態になると、もう口から水分が入らなくなるので、
はい、
もうあとは どう頑張っても入ってこないので、もう脱水症状が進んでいくので、病院で点滴を打ってもらってっていう形になる。
そうなんですね。 気がつかないうちにどんどんこう症状が進んでいく
と、進んでいってる感じで、でもうあのほんまにしんどいって思った時にはもう水が入らない状態になって、うん、
はい、今日本当にあの症状をお話しいただくのがもう具体的で皆さんあそういうことかということをね思っておられると思うんですけども、あの先ほどお伺いした時は川遊びをしている時でも熱中症になっていたということ。
川遊びで足元が涼しいので多分あの自分の中では水分も取ってるし足元も涼しいし、で水に濡らしたタオルを首に巻いたりとかもしてるので、
はい、
冷却はしてるつもりなんですけど頭は ずっと何でしょう、帽子かぶってるけれども熱がこもっていく感じで、
はい、
多分それでかなっていう予想なんですけど、うん、
頭が熱くなってくる
んですね。頭が熱くなってくるんです。
へ、皆さんもねちょっと本当にあそういうことなったことあるっていう方ね結構いらっしゃるんじゃないかと思うんですけども、うん、こう具体的に聞けてあよかったと私は思いながら、ね、お聞きしてるんですけども、はい、であのここに舞鶴市は湿度に注意と書いてあるんですけども、具体的に島田さんどういうことでしょうか。
そうなんです、ね、もう皆さん過ごしておられても今日ジメジメするわみたいな、うん、結構感じられる日も多いかなと思うんですけど、私ちょっと調べてきて、
はい、
あの気象庁によると、
はい、
なんか昨年度大阪府は年間平均湿度 64.4% ぐらいだったんですけど、舞鶴市はもう 79% ぐらいあって、もう 15% ぐらいもう年間通じて非常に湿度が高くって、
はい、
でやっぱりその湿度が高いとその汗が蒸発しにくくなってしまうので、うん、体から熱が逃げにくくなって、その気温がそれほど高くなくてもやっぱり熱中症になるリスクっていうのが高いなと思います、はい、
ちょっと湿度の数値もね気をつけておかないといけないということですね。
そうですね、ムシムシする日とかは特にちょっと注意してもらえたらなと思います。
はい、あと先ほどねあの大西さんにたくさんあの熱中症の症状をお話しいただいたんですけども他にも熱中症の症状ってありますか。
そうですね、特にあのやっぱり初期症状っていうのがやっぱり気づきにくいってなるので、なんかもしかしたらこれが熱中症かもってちょっと思ってもらえたらなと思うんですけど、
はい、
先ほど大西さんが言ってもらったような、まあね、ちょっと戻してしまったりとかっていうのもありますし、うん、あとなんかなんとなく体が重いなとか、うん、ちょっとなんか集中力がなんかいつもならしないようなミスがちょっと増えていたりとか、あの食欲がちょっとなくなったりとか、
はい、
そういう初期症状にもちょっと気をつけてもらえたら嬉しいです。はいはい、
皆さんねあの知らない間に進んでしまいますので、ちょっと手前でね気づけたらいいなというふうに思うんですけども、あの経験者の大西さんどうですか、手前でなんかおかしいなっていう感じありますか。
なんかおかしいなって思うのは汗が止まらなくなる時ですね。もうあの、
うん、
通常 の暑い時だと汗かいてきて、
はい、
汗を拭いて水分冷たい水分を取ったら収まるっていうのが、うん、あの大丈夫な時
大丈夫
じゃない時は、はい、あの水分取ったかなっていう勢いで汗が 出ます。
なかなかそういう、ね、経験がないんですけども、止まっている時がないぐらいに
もうなんか取っても取っても汗が出ていくので、あのそのためにどんどん飲むんですけど、
はい、
どんどん飲んでもなんかどんどん出ていくっていう感じで
体に留まっている時がないみたい
な、そうなんか、
うん、感じですか。
そうですね、でも別に喉が渇いているわけではないけれど自分の中で取らなければという意識が上がるんで飲むんですけど、それがかえってあかんのかもしれんかなとか思ったりもするんですけど、
はい、でも水分はね、うん、取らない、まあ、水分塩分取らないとね、う
ん、何やろ、バランスよくってよく食事とかで言われるように、うん、水分ばっかりとっててもやっぱりダメで、その 糖分とかあの塩分とかを一緒に入れていってっていう、体をあのフラットな状態に戻せるように調整しながらっていうのが大事なのかなとかも思ったりするんですけど、なかなか難しく、
もうその場でそれができるのかというとね、ちょっと自信がないなというふうに思うんですけども、うん、ありがとうございます。ではここで1曲挟みまして、またねお話をお伺いしていきたいと思います。では大西さん、曲紹介をお願いいたします。
はい、他の皆さんに夏っぽい歌はないですかって聞いたところ、あの意見を出していただいて決めました。
はい、
ミセスグリーンアップルの青と夏です。
はい、お聞きください。FM 舞鶴ななこチャットラジオ、金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えしてお届けしております。午後3時台は生放送、夜9時台は再放送でお届けしております。今日のゲストは舞鶴市健康づくり課、大西のり子さん、島田奈々美さんにお越しいただいております。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではここからは、島田さんに具体的なその熱中症の予防策をお聞きしたいんですけど、よろしくお願いいたします。
はい、先ほど大西さんからの方もね、こんな対策したらよかったっていうようなお話も聞かせてもらいましたけど、
はい、
やっぱりそのこまめな水分補給とか塩分補給っていうところはもちろんなんですけど、ちょっと特に意識していただきたいのが、やっぱ世代に応じたちょっと水分補給っていうことなんです。
はい、
はい、やっぱりね、なかなか初期症状も気づきにくいっていうお話させていただきましたけど、
はい、
やっぱり特にそのご高齢の方であったりとか、ちょっと小さなお子さんっていうのは自分で体の異変っていうのもちょっと伝えにくかったりとかするので、特にちょっと注意して、周りの人も注意してあげていただきたいなと思います。
はい、
はい、特にその高齢者のいるご家庭であったりすると、やっぱ喉の渇きが感じにくかったりとか、そもそもその体に水分をためる筋肉とかが減ってしまっているので、よりその水分が不足しがちで脱水症になりがちになるんです。
はい、
なのでもう1から2時間おきにそのコップ1杯とか水分を飲む習慣をやっぱりつけてほしいなと思います。
はい、
もう朝起きた時とか、ご飯の前後とか、入浴する前と後とか、寝る前とか、やっぱそういう風に習慣的に水分取っていただくことが大事かなと思います。
はい、
はい、他にもやっぱりその食事で水分を取るっていうことも非常にちょっと重要なポイントで、やっぱこの時期ですと夏野菜ですね、きゅうりとかトマトとかスイカとか、水分を多く含む野菜とか果物を積極的に取っていただくことで、効率よくその水分とミネラルも一緒に補給できるかなと思います。
はい、
はい、次に乳幼児のいるご家庭であったりすると、やっぱりその汗をかく機能とかも未熟で、皮膚から失う水分とかも多かったりするので、脱水になりやすいような状態になります。
はい、
もしおむつ の交換が必要な場合であったりすると、おむつの量、尿の量とか交換の回数がいつもより少ないなとか、ちょっとぐったりしているなとか、そういうような脱水のサインに気づいて、ちょっと水分補給を促してほしいなと思います。
はい、
はい、であと環境とかなんですけど、はい、やっぱりその高齢の方だと暑さに強いからわしは大丈夫やって言うて方もたまにおられるんですけど、うん、やっぱりその暑さを感じにくいっていうところもあるので、
はい、
自分の体感に頼らずに部屋に温湿度計、ちゃんと温度と湿度と分かるように、目で見て分かる危険度を知る分かるようにしてもらって、まあ、だいたい室温は28度とかで、湿度は 50% か 60% ぐらいに保てるようにちょっと意識してもらえたらなと思います。
はい、
はい、あと農作業をやっぱりされる方、舞鶴市の、ね、方多いかなと思うんですけど、
はい、
大西さんも言っておられたみたいに、やっぱりずっとその屋外でその作業したりっていうのは非常にその熱中症の危険が高い状況にもなりますので、作業する前にこうちょっと近くの人とか家族とかに今からちょっと作業に行くんやっていうこと一言伝えておくことで、うん、ね、ご家族さんとかがちょっと帰り遅いなって心配になって見に行ったりとか、声かけ合って、そろそろ休憩せんでええかとか声かけ合いながら作業してもらうのも非常に大事かなと思いますので、
はいはい、
そんなこと意識してもらえたらと思います。
大事なことですね。
はい、
はい、 で、あの舞鶴市もいろいろと取り組んでおられまして、ここからは大西さんから熱中症オンラインアンバサダー講座についてお伺いしたいんですけれども、よろしくお願いいたします。
6月に、舞鶴市の、中総合会館の方で大塚製薬さんや労働基準監督署の方が来られて、研修会的な感じ の、 あの、はい、講座の方を開かせていただいて、あの、事業所の方や一般の市民の方などが参加されて、熱中症対策アンバサダー講座で、あの直接あのお話を聞いて、あの質疑応答の時間とかも設けていただいて、あの具体的にいろんなお話を聞くっていう機会を作っていただいたんですけど、
はい、
でそれ の、 あの、平日のお昼間って言って、なかなか出てこれない人も多いっていうことで、あの同じような、あの直接質疑応答とかはできないですけれども、同じような内容で、大塚製薬さんの方が行われているあのオンデマンドによる講義っていうのがございまして、はい、そちらの方を、舞鶴市の方とで提携して、開催っていうかさせていただいているんです。で現在あの7月31日まで応募ができまして、はい、ネットの方でお申し込みいただいて、受講していただいて、であの受講の後にちょっと簡単なテストが、確認テストみたいな形のテストを受けていただいて、それに合格すると、はい、熱中症対策アンバサダーっていうのの修了証っていうのがいただけるっていう形になってるんです、
はい、
でそれで熱中症の基礎的なあの対策とか、熱中症とは何かとか、そういったお話をあの聞いていただいて、啓発活動とかに役立てていただけたらっていう形を取らせていただいてます。
はい、このオンデマンドって何って思っておられる方もいらっしゃると思うんですけども、オンデマンドってね、なんかこうズームとかではなしにムービーでしたっけ、見れ、
そうですね、動画を見ていただくっていう形になります。
はい、
はい、
動画を見てあの学ぶと、後であの確認テストを受けていただきますけども熱中症対策アンバサダーになれるということなんですね。
はい、はい、そうです。
アンバサダーっていうのもね、ちょっと難しいんですけども何でしたっけ、アンバサダーは
大使っていう意味やったかなと
熱中症対策大使になって、いろんなところで、啓発活動ができるという理解でよろしいでしょうか。
はい、
はい、あの先ほどお聞きしましたけども、あの大西さんはもうアンバサダーになっておられるということで、
そうなんです。6月 の、 あの、こうあの講座の時にあの市民の皆さんと一緒にあの講義の方を聞かせていただいて、
はい、
で一緒にあの確認テストの方もさせていただきまして、
はい、はい、アンバサダーになってお
られる とりあえず
はい、皆さんも、ね、なりたい方は、定員が200名ということに書いてあるんですけども、
はい
はい、
まだ大丈夫です、
はい、大丈夫だそうですので、7月31日までにお申し込みをお願いしたいと思います。はい、ということであのここで1曲挟みまして、またお話をお伺いしたいと思います。島田さん、はい、曲紹介をお願いいたします。
オレンジレンジでいけない太陽です。
はい、FM ワイズル7個チャットラジオ生放送をお聞きの方は3時35分を回りました。今日のゲストは舞鶴市健康づくり課大西さん、島田さんにお越しいただきまして、熱中症についてお伺いしております。引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。
ここからは、熱中症になった時の応急処置など教えていただきたいんですけれども、島田さんよろしくお願いいたします。
はい、 やっぱり、ね、熱中症を早めに気づいて予防できるのが一番良いかなとは思うんですけど、はい、それでもやっぱり気づかないうちにっていうこともありますので、ちょっと応急処置をお伝えしようと思います、
はい。
まあ、まずはその涼しい場所に移動していただいて、エアコンが効いている室内があったら一番いいんですけど、どうしても屋外の時は風通しのいい日陰とかにちょっと涼しい場所にまずは移動していただいて、そこから体を冷やしたりだとか水分補給をしていただくような流れになります、
はい。
でやっぱ体を冷やすっていうのもよくね聞かれるとは思うんですけど、太い血管が通っているところを冷やすと良いと言われています。まず衣服とかをちょっと緩めていただいて、首のところであったりとか、あと脇ですね、脇の下とか足の付け根とかいうところが太い血管が通っているところになるので、そこに冷たいタオルであったりとかいう氷とかがあったら、そういうものを置いていただいて、体の体温をとりあえず下げようとするようにしてもらえたらなと思います。
はい。
で意識がはっきりされている場合は水分補給とかスポーツドリンクであったりとか経口補水液、今ね CM とかでもやっているかなと思うんですけど、そういうものをちょっと活用していただいて、少しずつ飲めるように飲んでいただけたら良いかなと思います。
はい、はい。
でもしそれこそ意識が朦朧としておられたりだとか、呼びかけに応じなかったりとか、自分でその水分が取れない状態であったら、もうすぐに救急車呼んでいただいて、それこそね点滴を大西さんみたいにこうちょっとしてもらうとか、はいはい、そういうような対処が必要になるかなと思います。はい、こういう、ね、対処方法をちょっと知っておいていただいて、こう自分でもそうですし、こう周りの方がもし熱中症になられた時にちょっと一緒に対応していただけたらありがたいなと思います。
はい、ありがとうございます。ではここからは大西さんに舞鶴市のクーリングシェルターについてお話しいただきたいと思います。
はい、舞鶴市のでは、暑さ対策、熱中症対策の一環としてクーリングシェルターを設置しているんですけれども、クーリングシェルターは、暑さから一時的に避難して涼んで休憩できる施設で、市内の公共施設を主に指定していて、東に8箇所、中舞鶴に1箇所、西に3箇所、笠地区に2箇所っていう形で設けています。
はい。
で、クーリングシェルターが実際稼働する形になるのは、熱中症警戒、特別警戒アラートっていうのが出た時なんですけれども、
はい。
環境省の方から熱中症の、熱中症警戒アラートっていうのを暑い日っていうか暑さ指数が高い日に、
はい、
メールとか環境省のホームページとかなどでお知らせをしてるんですけれど、情報発信をしている形になるんです。で舞鶴市の方でもこの熱中症警戒アラートが出ている時は夏場はこれからはもう毎日のように出るようになってくると思うので、週に一度、前の週の警戒アラートが何回出ていますっていうことをお知らせして、はい、今週も気をつけてくださいっていう形 の注意喚起のメールの方をと LINE の方でお知らせの方を入れさせていただいております。はい。でその特別警戒アラートが出た時は、この市内で設置していますクーリングシェルターが開放されるという形になっております。
はい。この熱中症特別警戒アラートというのは今まで出たことあるんですか？
まだ全国で出たことがないので、
はい、
もうかなり暑い時に発表されるっていう形ですけれども、まだそこまで達してないんですけれども、熱中症警戒アラートは毎年たくさん出ておりまして、昨年度も舞鶴市京都府の方で30回以上出ておりますので、
はい、
今年の夏も暑さが予想されるので、 そういった情報サイトとかを登録していただいたら随時お知らせの方が届きますので、そういうのも活用していただければと思います。
はい、舞鶴市の公式 LINE も、ね、ありますので、そちらもご活用いただきたいと思います。この熱中症特別警戒アラートということとクーリングシェルターがあるということを、ね、ちょっと頭の隅に、ね、覚えておいていただきたいなというふうに思います。ありがとうございます。
はい、
今日は、ね、本当に大切なことをお話しいただきました。今日のゲストは舞鶴市健康づくり課大西のり子さん、島田七海さんにお越しいただきまして、熱中症について教えていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。